今日からできる未来づくり子ども健康通信。こんにちは、アメリカロサンゼルスモモキスダッタカムの勝田です。はい、今日は4月の1日、2017年となっております。ですね、ロサンゼルス今日はとってもですねいい天気で、もう真っ青です。雲一つないですね。最高気温はですね21度、最低が12度とね、まあまあまあ、過ごしやすいですね。朝ちょっとね涼しいな、ちょっと肌寒いなってなりますが、まあ、もう今はですね太陽の下来ますと本当にですね暖かい、非常に良い、春日和ですね。はい、ということでちょっとね今日は公園っていうんですか、近くの公園にねちょっと来てみました。やはり外にいると気持ちがいいんでね、まあ、少し空気を吸ってみようということで来ていました。まあ、今日はね週末で土曜日ということもありますので、まあ、公園に来ますとですね、まあ、ベンチがいっぱいあって、そこにバーベキューができたりするんですよ。でやっぱりその、ね、誕生日パーティーを、ね、やってみたりとか、はい、あとのバーベキューを、ね、本当に家族で楽しんでいたりとか、友達として楽しんでいたりとか、であとは、スポーツをやる場所もあったりするので、まあ、スポーツを、ね、みんなでやって楽しんでいる人たちもいます。で、まあ、小さな子供が、ね、遊ぶ遊具なんかもあるんで、まあ、そういったのでね、小さな子供たちが、まあ、ブランクに乗ったりジャングルジムに登ったりして楽しんだりもしています。で、まあ、そんな感じでね、本当にやっぱ外出てみるのはすごいいいですね。はい、で、まあ、ちょっと話は変わりますが、まあ、先週かな、はい、たまたまで、ね、たまたまというかうちの、姉が日本にいるんですが、まあ、誕生日だったんで、まあ、ちょっとね直接話というか、LINE でね少しやり取りをしたりしたんですね。写真をね送ってみたりとかビデオ送ってみたりとかできるんで今便利ですよね。はい、でね、まあ、その中でふと思ったんですが、やっぱりもう50歳を過ぎまして、ね、まあ、いい年だよね、年取っちゃったねなんていうねコメントがあったんですが、はい、で、まあ、ただね私ももう52歳に、ね、今年になったんですが、ね、まあ、ただ最近ねいろいろ思うんですが、まあ、いい意味でね、まあ、もちろん過去考えれば失敗とかね後悔とかいっぱいいっぱいあるんですが、まあ、ただまあ最近ね、まあ、それもそれで、まあ、過去の、ね、経験だからいいのかななんてね、うん、まあ、今でももう失敗とかね、まあ、他人に迷惑かけたりとかもいっぱいあるんで、まあ、本当ね反省することばっかなんですが、まあ、それでもね、まあ、過去振り返ってみると、まあ、悪くはないかなと、ね、まあ、最近こうふと、ね、思ったのはね、その年をね重ねるのも悪くないなっていうふうにね、まあ、少しずつ思えるようになったなっていうところですね。まあまあいい意味で、うん、落ち着いてきたのかもしれないですよね。はい、で、まあ、逆にね本当は理想はね、その年を取ることがね楽しめるようになれば一番理想ですよね。はい、でまあ今をね遡るもう17年ぐらい前になるのかな、アメリカに初めてというか、まあ、来たわけですよね。まあ、こちらでね、まあ、今住んでるわけですが、もう17年ぐらい、1999年、もうすでに忘れてますね。まあ、そのぐらいに来たんですよ。はい、ね、まあ、なんでもちょうど17、18年ぐらいになるのかな、下手したらね。はい、でなんででも来たのかなっていろいろ考えたんですが、こうもう過去のだんだん古くなってくるとだんだん忘れてきますね。ただ思い出してみるとやっぱりね、まあ、30も当時過ぎていたんですが、まあ、仕事もあって、で、まあ、収入もあって、まあ、貯金はそんないっぱいなかったですけど、でもまあそこそこちょっとだけあって、そうでもなんかねこう、満足してなかったんでしょうね。うん、であとはね、なんていうんですかね、やっぱりどっかでこう自分をこう抑えている、うん、本当はこうなんですかね、自分らしさってこうやって最近よく言いますけど、そういうふうにこう振る舞う、自分のそのやりたいようにしたいとか、どういう感じで、ね、思っていることを表現することとかっていうのがきっとあったんでしょうけども、やっぱそういうのはやっぱりこうなんでしょうね、いろんな周りの目を気にしたりとか、うん、そういったものがきっとあったのかもしれないですよね。なんかこうちょっと我慢しているところがあったんですよね。だから、まあ、一つこう自分を解放したいと、でいい意味でこの新しくスタートしたいっていうのがあったんだと思います。ある意味では逃げなのかもしれないんですけどね、 うん、まあ、そういうのもあって、で、まあ、アメリカ海外に行こうと、まあ、あの正直言って海外どこでもよかったって言えばよかったんですが、たまたまね、なんかこっち来てビジネスやるんだったらアメリカがいいんじゃない、アメリカ海外でビジネスやるんだったらアメリカがいいんじゃないっていう、まあ、その当時ねお世話になった先輩の方に言われたんで、じゃあもう全然単純にアジアアメリカ行ってみようと。でロサンゼルスにね、あの友人がいたので、まあ、その人の家に転がり込んで、まあ、居候をしばらくしたみたいなね、そんなとこから始まりました。はい、まあ、あの最初はね語学学校行ったりとかね、行ってまたそれから短大に入ったりとかしてね、まあね、たまたまうちの家内にも出会って、ね、あのね、後々それで結婚をして、ね、グリーンカードも取れてということでね、今に至るというような状態です。はい、まあまあ、もう思い出すとあっという間なんですが、うん、まあでもね、いい意味でこういうことに、こういうような結果になったこと、まあ、現状になったことはね、まあ、結局自分の過去の積み重ねなんで、うん、ね、まあ、現状にも決してね満足をしているわけではなくて、うん、やっぱりより良くしていきたいということはいっぱいあるんですが、それでもやっぱりこう振り返ってみると、まあ、悪くはなかったよなって、まあ、来てみてよかったなってこう思いますね。はい、なんで、まあ、そういったことも、ね、含めてやっぱりこう日本にいる方とか、まあ、他の、ね、人たちとはまた違った経験を、ね、しているということで、まあ、そういったことを、まあ、まあ、健康、子どもの健康という今こう、ね、一応テーマを一応決めてますが、まあ、それにも含めて、うん、いろんなことをね、まあ、私なりに経験したこととか思ったこと考えたこと、うん、でまたいろんな情報をね、共有していけたらなということで、まあ、このようにポッドキャストもやらせていただいているというようなことです。まあ、ここでなんでこういう説明をしているのか分かりませんが、ね、まあそういうところですよ、ね。はい、まあ、でもあれなんですってね、まあ、うちの家内も言ってたんですが、あの40歳過ぎる、ね、40歳とか50歳とかになってくると、人ってだんだんあれなんですってね、あの自分がこう学ぶこともそうなんですが、でもなんかね、人にね伝えることとか教えることとかっていうことをしたくなるらしいですよ。そういう年齢なんだと、そういうステージなんだそうですね。はい、なので、まあそういうふうに、まあ、自然に、うん、ね、やっぱりこういろんなものを発信していこうというふうに思えるようになったのかもしれないですね。で幸い今はね、この時代はインターネットを通じてこうやっていろいろね、まあ、ポッドキャストなり、ね、ブログとかメールマガジンとかいろんなね、ああ YouTube で出会ったりとかいろんなの媒体があるのでね、まあ、そういった中でいろんなものを発信できるというのは素晴らしいことですね。はい、ただですね、まあ、この間また何かのトピックで話を聞いてて思ったんですが、あのインターネットにいろんなものを投稿をしますよね。写真とか、ね、コメントとか、人の何かで見たらコメントとか感想とか、ね、あとは当然自分の日常のこととかいろんなことを投稿しますね。 Facebook なんかにも、ね、いろんなことを投稿したりとか、いろんな書き込みをしたりとか、そういうことをするんですが、ただこれって実は自分もう一旦そういうふうにもう乗っけたらもう自分でコントロールできないんですよね。というのは消すことができない、普段し一生もう未来永劫残るわけですよ、データとして。どっかのサーバー、要するにコンピューターの記憶の中に残ってるわけですよ。でインターネットの場合はもうそれがね一箇所にとどまらずいろんなところに残っている可能性があります、ね。でね、そうなった時にじゃあそれを、まあ、実際どこまでね将来の自分のね、なんていうんですか、子孫とか、ね、もうそういうこと孫とかひ孫とかそういう人たちが見たり聞いたりするかは分かりませんが、でもそういう可能性があるということですよね。うん、自分のその歴史っていうものを今ある意味じゃ公に残しちゃってるんですよね。だからその時に自分例えば人の悪口とかね、何でしょう、批判するようなこととか、それこそ陰口みたいなね、そういうようなことをもしやっていたらどうなのって、それをね自分の子供が自分の孫がひ孫が見た時に、おじいちゃんはおばあちゃんはってこうプライドを持つことができるのかなと、尊敬することができるのかなっていうふうに思うんですよね。うん、だからレガシーって言います、要するにもう自分のその歴史とか伝統とか、ね、そういうものを残すということになるわけですよね。という時にやっぱりより良いもの、いいもの、良い、やはり子孫が見るということをね、いうことを一つ想像して、それに対してやっぱり 誇れるような、そういったことをですね、やはりネット上にも残していくべきではないかなと思います。はい、まあまあもちろん失敗したこと何でもいいですよ。ただやっぱりこの何でしょう、ネガティブなことばかりをね、もしやはり、ね、伝えていたりとか、ね、悪口とかそんなことばっかり書いているようなことがもしあるんだったら、それはやっぱり考え直した方がいいかもしれないですよね。はい、ということでね、私もね、こういうふうに、残している身なので、ね、インターネット上に記録を残している身なので発信をしている身なので、その辺も含めてね、気をつけていきたいなというふうに思いますよね。やっぱりいいものをね、おじいちゃんはいろんなこと頑張ってたんだっていうことをですね、やはり誇りに思ってもらえるようにね、していきたいですよね。はい、というふうに思います。ちょっとね、思ったことですので、伝えたいなと思いました。はい、はい、ということで、本日のトピックに行きたいと思います。本日のトピックはですね、サバイバル能力、生き残る力をつけるには遊ぶこと、ね、最近子供と遊んでますかという、テーマでお話をしたいと思います。はい、で、どこからね話をするかといいますとですね、一つリサーチがあります、ね、でどんなことをやったかというとですね、一つの部屋にですね2人、正直言って他人ですね、見ず知らずの人をですね2人入れるんです。そうするとこの他人と一緒にいている時間っていうのはやっぱストレスがたまるんですよね。よくね、どっかにこう行って、で周りが他人ばかりだけだとやっぱりこう落ち着かないしストレスがたまるってことはありますよね。はい、で、そういった状態をまず作りますと。でね、そうするとそのストレスレベルっていうのがですね、心臓のそのね、鼓動っていうんですか、脈拍がアップしたりとか、あと手のひらに汗がいっぱい出てきたりとかね、そういったもので測れるらしいんですが、でね、そこでその2人にですね、例えば1人ずつ、はい、冷たいですね氷水を作って、そこにですね手を入れるんですね。で1人がそういう手を入れて、冷たいからやっぱ痛いですよね。はい、でもう一人はそれを見てるわけですよ。で見てる時にそのいった心臓の鼓動とか、手のひらにどんな汗とか、そういったものをですね、計測するわけですが、はい、でね、それによってどういうことが起きるかというとですね、分かるかというとですね、何でしょう、他人であると、要するにもう他人同士であると、その時にその痛み、相手の痛みを感じる、なんかうわー痛そうだなとか、かわいそうとか辛そうだなっていう、その同情する気持ちってありますよね。英語ではエンファシーと言いますけども、でもそういった感情がやっぱり弱いらしいんですよ。なので見ず知らずの人が冷たい氷水に手をつけて痛そうにしているのを見ても、それほど自分が痛みを感じるっていうことは、ありますけど低いというか少ないんですよね。はい、でじゃあ今度はですね、友達同士でその部屋に一緒に来て、で一人が氷水に、冷たい氷水に手を入れると、でもう一人がそれを見ているということをしますと、あれなんですよね、やっぱりその痛みを感じる度合いっていうのはもう全然大きいらしいですよ。友達だから、うわ痛そうとか、うわ辛そう、大変そうとかってやっぱり感じるんですよ。そうするとその見ている方の鼓動も激しくなって、心臓の脈拍も高くなって、であとは手のひらにも汗もかくというような意味で、そのストレスレベルというのがアップするらしいんですね。はい、ね、要するに他人に対して感じる痛みと友達に対して感じる痛みの度合いってやっぱ違うんだということです。そのエンファシー、同情する相手の気持ちになるとか、相手の能力っていうんですか、はい、相手の立場になる能力とか、ね、そういうエンパシーというね、能力というのの、ね、そういった度合いはやっぱり他人に対しての方が低い、 逆に友達に対しての方が高いという結果が出ます。はい、でね、この後があって、でじゃあ他人同士ね、はい、部屋に入りましたと。で、まあ、その場では他人同士ですよね。でも例えばここでですね、5分とか10分とか短い時間一緒にゲームをさせるんですよ。ゲームをするんですね。あのテレビゲームでも何でもいいんです。あ、あのビデオゲームでもね、まあ、ボードゲームでも何でもいいんです。まずゲームを一緒にします。でゲームをするとですね、実はこう親近感ってやっぱ湧くんですよね。はい、その上で同じテスト、その冷たい氷水に手を入れるということをね、まあ、一人にやってもらって、一人がそれを見ているということをするとどうなるかというと、そのストレスレベルの度合いが上がるんですよ。要するに友達と同じぐらいのレベルにアップするんです。ね、もう本当に5分間とか10分間一緒に遊ぶだけですよ。一緒に、本当に短い時間ですけど一緒に遊ぶだけで、その相手に対する同情感、エンパシー、ね、そういうもの度合いがポンとアップするということなんですよね。だから一緒に遊ぶということは、それだけでその相手の気持ちを推し量るということ、相手の気持ちをか、ね、もう察する、感じるというような、同情するような、そういうエンパシーという気持ちのをのの気持ち持つ能力をアップすることにつながるんですよということなんです。面白いですね。はい、まあ、それが一つ遊ぶことの効果となっているわけですね。はい、はい、でもう一つですね、もう一つのリサーチというのがあるんですが、これは何をやったかというと、結構古い話なんですが、1966年テキサスでですね、オースティンテキサスというところがあるんですが、そこにですね、ユニバーシティオブテキサスというね、まあ州立大学、テキサスの州立大学があるんですね。はい、でそこにそのすごい高いタワーが建ってるんですって。展望台みたいなものがあって、はい、で1966年8月の1日、一人のですね男性がこの塔のてっぺんに登って、でたくさんの銃を持って、ライフルとかその銃をいっぱい持ってですね、そこからですね96分間そこから見える人たちをですね、次々にライフルで狙撃してき始めたんですよ。 し続けたんですね。はい、もう無差別殺人ですよね、ということをしたんです。はい、でこれによって18人の人が死亡して、で31人の人が怪我をしたということなんですね。はい、でまあ最終的に警察がね、あまり乗り込んで、でこの人を、この男性をね、射殺して、まあ、ケースは終わったんですが、はい、ただこの、まあ、犯人25歳のチャールズ、ウィットマンという男性なんですが、この方はですね、この人がですね、まあ、軍隊に行ってまして、でそこでもう射撃はもう学んだと、うん、もうプロなんですよ、プロのシューターなんですね。はい、でこの人がなぜこのような行為に走ったのかということをですね、まあ、サイコロジスト、精神学者というような人たちがやっぱり調査をして、でその原因を突き止めようということをしたらしいんですね。はい、でね、そのリサーチャーがですね、発見したというか、見つけたのはですね、彼はですね子供の時からとってもある種いい子供だったんですよ。ある意味では大人に対して従順で何でも言うことを聞くという子供だったんですね。はい、それなんでかっていうとですね、父親がですねすごいある意味ではスパルタ教育だったらしいです。だからもう5歳ぐらいの時からもうそのピアノを習わせたりとかしてね、でそれを練習をねサボったりとか怠ったりするとその場でも体罰というようなことをしていたらしいんですね。うん、でなおかつこのやっぱお父さんはですね、 あのそのお母さん奥さんに対してもやっぱり、ね、ちょっとしたことで乱暴を働いていたりとかということもあったらしくて、でそのような環境でやっぱりそのこのチャールズ・ウィットマンさんはですね、子供時代をやっぱ過ごしたわけですね、はい、ですから学校に行っても本当にね、あの発言もしないでも素直に言うことを聞く本当にあの子供だったらしいですよ、はい、でね、あのこのリサちゃんがですね発見した一つのことがですね、このようにほら、まあ、子供としてね、まあ、いろんな、まあ、もう 親から言われたことをずっとずっと続けてきた、大人の言うことをずっとずっと言われたことを続けてきたんですが、その中で一つ欠けているものがあったと。それは何かというとですね、普通の一般の子供たちが行うフリープレイ、要するに子供同士でこう公園で行ったりとか、どっかその辺の空き地でも何でもいいじゃないですか、家の前の、ね、道路でもいいんですけど、一緒にね遊ぶということが一切なかったらしいですね、はい、そういうところはもう本当になかったと。で、まあ、遊んでないんだということなんですよ。本当にちっちゃい時から、まあね、今時に言えばこう英才教育というようなことを押し込まれ、なおかつそれにあのいうことがないと体罰みたいな形で、ね、だから遊んでないんですね、はい、でそれで先ほどのねその実験につながるんですが、要するに子供同士で遊ぶことによって何が養われるかと、いろんなことが養われるっていうことはね、あの分かってるんですが、その一つが先ほどのエンパシー、同情する能力、他人の痛みとか気持ちとかっていう押し量る能力というものを養うことができるんですだそうですね、はい、ということは要するにこの、あの彼はちっちゃい時そういった遊ぶことをしなかったがために、はい、ね、そしてね、あの多分若くしてもう軍隊に行ったわけですよ、ね、高校卒業したらもう軍隊みたいに行ったと、ね、海兵隊とかね行ったと。でも軍隊に行ったらやっぱ規律正しい生活じゃないですか。で基本的には、ね、あの上官上司に言うことは絶対服従ですよね。だそういう環境であれば彼は生きていけたんですが、ただやはりその中でもやっぱり他人の気持ちをし合うということは養われなかったわけですね。遊ぶとこではないですから、はい、そして社会に出て戻ってきた時に、まあ奥さんもねいたらしいですが、まあ、問題が絶えなかったらしいです、でそしてこの、タワーに登って衝撃をね、始める前にもすでにその自宅にいたお母さんと奥さんをまあすでに射殺して、それからこの行為に走ったということなんですね、はい、ただそれもこれも多分ですけれども、子供の時に十分に遊ぶということができなかったために、彼の人格を、本当の意味で、育むことができなかったんだというふうに、まあ、リサちゃんの方は言ってますね、はい、でなおかつこのリサちゃんの方がですね、その引き続きじゃあもっと調べてみようということで、非常に何でしょう、重い、要するに犯罪を犯した人たちがいてですね、まあ、刑務所に行ったらしいですね、はい、でその中でですね26人の殺人を犯した人たちにインタビューをしたらしいです、はい、でその26人全員に共通していることが同じなんですって。要するに子供の頃に遊んでいないんだそうですよ。遊んでいない、それによってそのエンパティー、他人の痛みを感じるというような能力が養われなかったんであろうというような、まあ、結論に達しているんですね、はい、ね、でやはり遊ぶことというものはやはり人間同士コミュニケーションを取る上でとても大切だということですね、はい、ということが、まあ、一つリサーチとしてあります、はい、でね、まあ、結局その、まあ、自由に遊ぶフリープレイって言いますよね、まあ、子供同士でこう自分たちが勝手にルール作って鬼ごっことかかくれんぼとか、
ね、そういうことをしますよね。まあ、そういうことによって何がやっぱり失われるかといった言うとですね、先ほどのその同情する能力と、ね、エンパシーというもの、そしてそういったのインタアクションですね、要するに、人間同士、子ども同士がこうやってやり取りをすることから学ぶ、感じること、それによってですね、脳みその中の各機能がですね、こうシンクロするんですって。要するに連結して、でもうバラン、なんでですかね、機能するようになるんだそうです。そのように成長するのを助けるんだそうですよ。はいね。で、まあ、当然ユーモアを持つっていうこと自体はね、まあ、生活に潤いを与えるということでもね、まあ、子供だけではなくてやっぱり大人にとっても大切なんですよね。はい。でね、この遊ぶことによって、まあ、当然今言ったように子供の成長にの人格を、ね、育成する上で遊ぶということ、自由に遊ぶということはとても大切なんですが、同様に大人になっても大切なんですよということを言っていますね。はい。でね、このまあ例えば老人の場合ね、地方ってありますよね、まあ、だんだんだんだん物を忘れてくるということ、まあね、なるんですが、そういったものもですね、遊ぶことによって少なからず改善することが見られたということですね。はい。ということで本当にね、その遊ぶということは人間をですね、やはり成長させる上で大事なんですよね。勉強とか仕事やはりだけではないんだということをね、言っています。まあ、これ実はテッドトークっていう番組をですね、聞いていて、で、まあ、そこからね、学んだことなんですが、まあ、いいね、内容だったんで、まあ、共有したいなと思いました。はい。ではちょっとまだ続きがあります。はい。でですね、続いてですね、この動物を使った実験があります。でね、ラットって言いますよね。まあ、ネズミですよね。ラット、ハツカネズミって言うんでしたっけ。はい。まあ、実験用のネズミを使ってですね、2つのグループを作りましたと。はい。で、ね、1つのグループはまあまあ自由に遊ばせてあげたグループですね。はい。でもう1つのグループも、まあ、自由に遊ばしましたから、それぞれのラット同士ね、ネズミ同士でなんか遊んでるわけです。ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ、まあ、普通にね、まあ、ある程度の広さのところに、ね、ラットポーって入れて、ね、何匹かいれば、まあ、お互い遊びますよね。まあ、そういった状態にしておいたと。でもう一つのグループはですね、もう遊ばせなかったグループなんですって。要するにもう多分個別にしてね、それぞれコミュニケーションを取るようなことができない、自由に動くことを制約したんでしょうね。はい。でそういうことをして2つのグループを作ってから何をしたかというとですね、そこにですね、猫ね、猫いますよね。要するに、まあ、ネズミから言えばもう天敵ですよ。もう捕まえれば食べられちゃうとか殺されちゃうね、そういうような猫をですね、まあ猫を直接入れたかどうか分かんないんですが、まあ、そういうにも該当するようなものをですね、ポッとそこにね入れるんですね。はい。まあ、もしかしたら、ね、偽物の猫なのかもしれない、わかんないですが、でもまあその実験の中でそういう、まあ疑似的にそういう状態を作りましたと。でね、その遊ばせた方のグループっていうのは何をするかというと、もうともかくね、逃げ回る、そして逃げ道を探すんですって。なんとか生き残ろうっていう努力をするんですね。わかります。はい。もうともかく逃げてなんとか生き残るっていう、もうサバイバルするように頑張るわけですよ。もう普通ですよね、それがね。普通だと思いますよね。なんか言ったらね、敵が来たら、サバイバルするために、生き残るために逃げますよね。でね、じゃあ今度は遊ばせなかったグループにじゃあ猫を入れるとね、どうなったかというとですね、そのネズミたちはもう逃げずにじっとしていたらしいです。要するに動けなくても固まってたらしいですよ。固まっちゃってた。どうなります？もう本当にそれが本当の敵だったら、もうみんな捕まって食べられておしまいですよね。生き残ることはできない。要するにサバイバルできないんですって。要するにその遊ばせなかったグループ、行動を制約したグループというのは、そういった能力を養うことができなかったということですね。 面白いですね、はい、なのでやはり遊ぶことによっていざという時に生き残る、うん、逃げると、うん、まあ逆に言えば戦うとかいうのも含めてそういった能力をですね養うことにつながるということですよね。はい、ね、面白いですね。でね、あとはその遊ぶことによって何がいいかという、まあ、何でしょう、メリットというか効果なんですが、今ね本当に増えていますけど、そのうつとか精神的なそういう疾患ありますよね。そうね、そういったものをやっぱ改善してくれるということも当然あるということなんですね。うん、まあ、当然やっぱり遊ぶね、まあ、外に出て遊ぶのもいいですし、ボードゲームでも遊ぶのもいいですし、まあ、ビデオゲームというのもねありますが、そうやって遊ぶことによってやはりこうやっぱ改善するんですよね。気分がこう晴れるというか、はいね、そういうことがあります。うん、で人とコミュニケーションを取ることによって、うん、やっぱりその気持ちがすっきりするというかポジティブになるということも当然あります。遊ぶときってやっぱ基本的には楽しいことなはずなんでね、はい、なので、まあ、大人もね、まあ、子供もそうです、その遊ぶということを大切にしましょうよという話ですね。はい、でね、特にそのフリープレイというのがあるんですが、まあ、遊ぶことによってやっぱいいのはやっぱ笑うことですよね。わははとかあははは、キャキャキャとか言いながらね、やっぱり子供同士ね、追っかけっこしながらもう笑いながら必死になって追っかけっこしているとね、やっぱあれがいいんでしょうね。はい、なおかつ子供同士遊ぶときってやっぱ自分たちでルールを作りますよね。しませんでしたね、かけっこでもそう。例えばまあドッジボールとか、ね、私の子供の時よくキックボールなんていうのが流行ってましたけど、ボール1個あるだけでね、適当にこの何でしょう、スペースを作ってそこからボールを蹴って、ね、なんていうんですかね、子供同士で、ね、ボールは投げて、ね、野球みたいにして遊ぶんですけど、キックをする、ね、投げて後で打つ代わりにキックをしてそのボールを取って、ね、それぞれのところに投げるみたいなね、それぞれのなんていうんですかね、ベースに投げるとかいうような話なんですが、はいはい、まあまあちょっとね、話すと細かく話してもしょうがないんで、まあでもそんなことやってみたいとかね、うんね、ドッジボール一つもそうだし、ね、でもその時に、まあ、ある程度ねルールがあったりしても、でも子供たち同士で何かやってるとここはちょっと都合が悪いっていうと結構なんか結構変えちゃったりしますよね。あ、じゃあこれはこうしようとかね、じゃあ1回だけじゃなくて2回当たったら外に出るようにしようとかね、うん、1回だけじゃすぐなくなって当てられちゃうからみたいなこと言ってみたりとかね、で、まあ、そんなドッジボールやってみたりとかね、はい、まあでもね、追っかけっこでもね、いろいろやりますよね。うん、じゃあ触られたらもうすぐに追っかけ回すんじゃなくて、ね、5秒間目を閉じて、ね、数えてからだとかね、そんなルールをやっぱり自分たちで作ったりしますよね。はい、でそれがやっぱりこう自ら何かをね、規則を作るというねことの学びにつながるんですよ。うん、なおかつ子どもたち同士って一緒に遊ぶとそこで結構あれですよね、仲良くなりますよね、信頼感が生まれると、ね、例えば、まあ、うちの娘がね時々友達の家になんか行きますよね。でその友達の家にその友達の友達が来てたりするじゃないですか。でね、一緒に遊びますよね。で一緒に遊ぶと友達の友達が友達になるんですよね。はい、そこでもうそこでまたもうその友達同士の信頼感っていうのが築かれるということなんですよね。それは遊びを通じて築かれるわけですよ。はい、ね、なおかつそういった状況でじゃあ自分のもともと知らなかったもともと他人であった子供、他人であった人間を遊ぶことによって、うん、それを通じてやっぱコミュニケーションスキルがね、養われるとか、ね、じゃあお互いどういう人間なのかどういう子供なのかっていうことを知る中でのその表現することで話をすることによって自分を表現したりとか、ね、相手のことを聞いたりとかそういうことがやっぱりできるようになりますよね。そういうことを、まあ、練習する場になりますよと。うんね、でなおかつそういったもう違った状況ですよね。普段自分が一人だけで何かやってるのと他の友達とか他の人と何かやるときっていうのは状況がもう違いますから、そういった違った状況に対しても適応できる能力、力というものを 養うことにもなるということなんですよね。はい、なので遊ぶということはね、そういった能力を鍛える、ある意味では脳、まあ、脳みそだけじゃないと思いますけど、でも脳を鍛える、それもなおかつ基本的には安全な環境で脳を鍛えるということにつながるということなんですね。はい、でまあ本当にまあ人類とね、規約で言ったらもうね、本当に何でしょう、エンシエンタイムっていうんですか、古代からやっぱり人間は遊んできたんだと思いますよ。うんね、ダンスを一つ取ったって、まあ、いろんな儀式上のダンスもありますけど、でも歌ったり踊ったりということはある種の遊びだし、それが一人だけじゃなくて他の人と一緒にやるっていうことはね、うん、一つの遊びなのかもしれませんよね。はいね、はい、まあ、そういうことによってね、やはり、まあ、今はね、もう本当に何でしょう、世界がですね、もう目まぐるしく移り変わっている、ね、そういった状況です。もうそれこそ昨日までの常識が今日の常識でないなんてことも当然ある世界ですから、まあ、そういった状況で、うん、いかにそういったものに適応していけるかという考え、まあ、それが本当の意味でサバイバル能力につながると思うんですよね。適応能力ということ、それが大事だと思います。それを養うことにも遊ぶことはつながりますよということです。はい、でね、ここで一つ疑問が湧くんです。じゃあ遊ぶって言うけど、ビデオゲームはどうなのってね、うん、まあいろいろありますよね。大きなねテレビのモニターを見て一緒に遊ぶビデオゲームもあれば、 PC に向かってやるビデオゲームもあれば、ね、それこそスマホのね端末上でピコピコピコピコ遊ぶゲームもあると。でね、まあ、これもですね、やっぱりそういったゲームが与える影響っていうものをですね、調べたリサーチャーの人たちがやっぱりいるんですよね。でね、まあ、これ 100% 間違いないというわけではないんでしょうけど、でもまああるリサーチャーの方のね、コメントからいきますと、ビデオゲームというものをですね遊ぶにはですね、まあ、簡単に大きく分けると2つ理由があるんではないかと、うんね、子供なり大人なりがね遊ぶ理由、遊ぶ目的っていうんですかね、はい、何かというとですね、一つはですね、うん、ある種その現状の世界、うん、これはやっぱ特に大人の場合かもしれません。まあ子供でもそうかな、ね、現状の世界ありますよね、うん、いろんな問題とか悩みとかあるじゃないですか。はいね、でもそういったものからある意味では逃げるというところですね。現実から逃げる、そういうエスケープをするというね、うん、そういう目的でそれでゲームの世界に向かうということですね。ある意味では現実逃避になります。はい、まあ、それが目的の、まあ、一つの目的だとなりますね。はい、でもう一つはですね、まあ、例えば友達とか家族とかと一緒に遊ぶというゲームありますよね、うん、一緒にその、ね、スーパーマリオをやるとか、ね、ピコピコやりながらやるとか、ね、うん、ファイティングゲームであるじゃないですか、ね、北斗の拳みたいなやつとかで一人は、ね、まあ、なんとかかんちょら分かんないですけど私はまあゲームやらないんで分かんないですが、でもそういうのを一緒にやってみたりとか、はーとかふーとか言いながらねやってみたりとかね、まあ、でもそうやって、まあ、まずコミュニケーションを取るというか一緒にやるということですね、まあ、それによってつながりを、ね、作るという、特にまあ親と子供が一緒にやるときというのはいい意味でそのつながりができるのであればそれはいい理由かもしれないですよね、うん、あとは、まあ、日頃のストレスをです、ね、リリースする、逃げるとはまた違ってストレスというものをリリースする、うんね、リラックスをするとかね、自分の頭の中のぐちゃぐちゃをちょっとクリアにする、要するに何でしょう、短時間でもそうやってゲームをしている間っていうのは他のことを忘れることができるっていうことを言いますよね。はい、そうやってそのある意味ではこのリラックスするマインドをクリアにするっていう目的で、うん、ゲームをやるんであればいいんじゃないかと。 例えばまあこれからちょっともう宿題が溜まってるからそれやんない、片付けなきゃいけないんだけど、その前に5分だけ集中してちょっと頭をピッと切り替えるんだって言ってガーッとやるという子供もいるらしいです。また仕事でもそうですね、はい、仕事よし、じゃあこれからちょっと気合入れて仕事やんなきゃいけないんだけど、その前に頭をちょっとパッと切り替えるためにじゃあビデオゲームちょっとやってみようみたいなね、まあ、そういう使い方っていうのもあるんだということなんですね、はい、って考えればそれはある意味じゃポジティブなインパクトになるんじゃないかなということですよね、はい。ね、まあ、逆に言えば先ほどの現実逃避というのはどっちかというとネガティブマイナス面のインパクトになるんじゃないかということですね。まあ、もちろんほらゲームをやることによって目が悪くなるとか、またゲームの内容によってはね、バイオレンスの度合いが強いものとかね、もうそういうのもありますから、まあ、そういったものは、まあ、良くないというかマイナスの、ね、影響を与える可能性はありますが、まあ、それはちょっとまた別の問題ですけどね、はい、ただ、まあ、ゲームビデオゲーム自体はそういった風に、まあ、簡単に焼ければ、ね、現実逃避なのか、それとも、家族とのつながりを作るため、家族だね、人間同士のつながりをやっぱり向上させるため、もしくはリラックスをするためっていうね、まあ、そんな2つの方向性があるんじゃないかなっていうことですね、はい。なんでまあやるんであればやっぱりそのポジティブに、ね、前向きな意味で、ビデオゲーム活用したらいいのかもしれません、はい。ということで、でまあともかくね、遊ぶということが大切ですよということは今回のトピックのテーマです、ね、はい。まあ、それによって、サバイバルをする力、それは相手の気持ちを思いやることにもなるし、そして何でしょう、変わりゆく環境に適応することにもなるということです、はい、ね。まあ、そういったものの、によって、本当にね、力強く生き残る力、能力を持つ、子供、そして大人になっていくのではないかということですね、はい。ということでね、まず、遊びましょう、ね、子供も大人も遊びましょう、で親であれば子供と一緒にたまには遊びましょう、ね、また子供同士で自由に遊ばしてあげましょう、ね、もう外で体を動かすのが理想です、ね、鬼ごっこでも何でもやらせてあげましょう、ね、でゲームとかでもいいです、ね、ボードゲームでもいいし、トランプでもいいしカードゲームね、はい。まあ、ビデオゲームもね、まあ、目が悪くなったりとか、ね、内容もちゃんと注意した上で、ね、時間を決めて、やらせてあげることも決して悪いことではないのかもしれません、はい、ということです。で一番大切なこと、遊ぶっていう中で一番大切なことは、まあ楽しむことでしょうね、そしてニコッと笑えるような笑顔が出るような、ね、そういうある意味ではこうエンジョイ、そしてファンっていうね、そういったものを大切にすることじゃないでしょうか、はい。ということでね、まあ、今回のテーマ、遊ぶことによ、遊ぶことは、ね、サバイバル能力、生き残る力をつけることに、役立ちますという、話でした。ありがとうございました。はい、ということで、今回のテーマはまあそこまでなんですが、あとまあまあ、私の日常でちょっと思ったことなんですが、先週末ですね、まあ、私の娘10歳になるんですが、近くのですね、日本語学校に通ってるんですよ。でね、その先週末にですね、ちょっとその日本語学校で、まあ、学んだことをまあ発表しましょうみたいなね、学習発表会というのがありまして、でまあ、そこそこ子どもたちはやっぱ人数がいるんですよね。なのでその何でしょう、ちょっとホールみたいなところにですね、何舞台があって、でそこにお父さんお母さんとか家族の方たちがやっぱり行ってレースに座って、で子どもたちが前でいろんなね発表をするというような、で全部日本語なんですよね、いう基本もちろんですけど、日本語でなんかいろんなテーマに沿って物語を説明したりとかね、そういうことをやるんですね。まあ、歌を歌ったりとか、まあ、当然それぞれの年齢に合わせて、ね、まあ、それこそ本当に幼稚園ぐらいの子供から、ね、中学生ぐらいの子供たち、 までがね、その学校にいるので、まあ、それぞれに沿ったね、その内容をね、まあ、それぞれのクラスが集まってねやるんですが、で、まあ、うちの娘もなんかその、まあ、世界中にはこんな国旗がありますよみたいなことをですね、まあ、一人一人順番に説明していくというのをねやってたんですが、でね、まあ、その時にその何でしょうね、まあ、親御さんがやっぱ行ってですね、やっぱみんなね写真を撮ったりビデオを撮ったりしますよね。今時はどこ行ってもそうですけども、まあみんな一生懸命こう写真撮ったりビデオ撮ったりしてるわけですよ、ね、スマホを使うのも多いですし、あとはちゃんと本当にカメラとかビデオカメラ持って行って、ね、それこそ三脚っぽいものを持ってやる人もいるわけですよ、ね、でね、まあそれはそれでいいと思います、はい、そうやってね記録を残すというかもう思い出になるんでしょうからいいんですけど、でね、うちの家内もやっぱりね自分のスマホを持ってね、で前の方に、まあ自分の娘がね現れた時にね前の方にしょしょしょしょっと行ってね、自分たちが座ってるのはちょっと真ん中辺のちょうど真ん中の真ん中辺ぐらいだったんですが、まあその自分の子供がね娘がねステージに立ってね、ずつ順番にやってきて、子供のね娘の番が来た時にうちの家内がパパパッと前に行ってですね、でそこからですねこうビデオを撮って、もちろん他の人に邪魔にならないようにですけれどもね、ビデオを撮ったりとか写真撮ったりしてるわけですよ、うん、でね、その後というか前にもね同じこと言われたんですが、ね、うちの家内がですね私に対して言ったコメントがあってね、他のねパパね、お父さんっていうのは結構一生懸命写真撮ったりとかねするよねって、ビデオ撮ったりとかするよねって、うーんね、でもなんであなたはしないのっていうようなことですよ。だから確かにな、それも大事だよねって自分でねは分かるんですよ、分かるんですけど、でもねなんかそこまでそんなに写真撮ること大事なのかなって、いや全く撮れないわけじゃないですよ、写真もビデオもねそれこそこ撮ったりしますよ、今回もちょっとだけ撮りましたけど、でもねなんかそれこそ本当に真ん前に一番前の一番特等席に陣取って写真も自分の子供のね写真やビデオバッチリ撮んなきゃいけないみたいなね、そういったねあれってあんま私ないんですよ正直言って、うん、で、まあ、ね、確かに過去のねもううちの娘も10歳になりますから、もう10年のやっぱりその歴史があるわけですよ、その中でいろんなその何かそういう、まあ、発表会はこれ一つありますけど、遊びに行ったりとか旅行に行ったりとかね、日頃の中でもなんか面白いことがあったりしとかね、なんかやったりするとやっぱりもう写真撮るじゃないですか、新しい服買った着てみたらどうパッチね、どっか買い物に行ったこれ面白いねパッチ、ね、そうでどっかに遊び行って公園でじゃあ写真撮ろうパッチ、ね、まあそういうことがですねいっぱいあって、もう写真がもう多分何千枚じゃ聞かないでしょうね、何枚も何万枚もきっとねあるんですよ、うん、ね、でね、いや悪くないですよ、悪くないんですけど、でもねややもすると忘れがちになることがあって、例えば今回のそういうね学習発表会とかで子供が前に出て行くじゃないですか、でね私は今回ビデオ撮んなかったんで写真を1枚2枚撮っただけなんですよ、でやっぱ見てたんですよね、で前の方で妻はねビデオ撮ってたんですが、ただねなんていうんですかね、ややもするとビデオを撮ってるとそのビデオを通して子供を見ちゃうんですね、スクリーンを通して子供を見ちゃいがちになるんですよ、その場よりも、うん、だ自分の直接の目でやはりその場をしっかりと見るっていうことが大事なんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、記録に残すってそんなに大事なのかなっていうのが正直あって、なぜかというとじゃあ自分が子供の時のそんなね過去の記録ってあるのかって言ったらそんなないんですよね、うん、確かに写真がいくつかありますけど、でもその当時やっぱり写真を撮ることとかまたと、ね、学校でどっかに、ね、遠足に行ったとか修学旅行に行ったとか写真を撮ったと、 うん、でもその写真1枚ってのはすごい貴重なんですよね。そう、お金もね、当然その写真1枚買うにはやっぱりね、その当時やっぱり20円30円かかったわけなんで、決して安くはないという、でもその分価値があったような気がするんですよね、うん、でその場にいる時に自分が写真を撮るかって言ったら撮らなかったし、うん、でややもするとそうやってこう写真を撮ること、ビデオを撮ることに注意が行き過ぎて、その場に自分がいるのにいないような状況になっているっていうことがあるんではないかなって気がするんですよね。ね、じゃあ自分の目で見て、そうで感じるということは、写真やビデオを撮ること以上にもっと大切なんではないかなっていうふうに思うんですよね。はい、でね、私がまあ20代前半の時、ね、でね、前半だったかな中盤だったかな忘れましたけど、その私が勤めた会社で、でね、今いろんな旅行を企画したりとかしていたんですよ。その会社がね、まあ、そういう仕事の、業務の一環としてやっていて、で、まあね、いろんなお客さん集めて、で旅行に連れて行ったりとかしたんですが、でその時にね、その私の上司というんですか、先輩ですか、先輩が一言言ったのがあってね、ややもすると海外でも国内でも旅行に行くと写真を撮ることに夢中になってしまうと、まあ、その時はビデオを撮るっていう、もう1980年代90年代か80年代から90年代なんでね、まだまだそのファミリービデオみたいなのが一般的じゃなかったので、まあ、写真を撮ることですね、はい、それこそデジカメもない時代ですから。でも、まあ、その方がね、その人が言ったのは、ややもするとそうやって写真を撮ることに夢中になってしまって、その場をね、本当の風景を自分の目で見ていないんじゃないのっていうことを言ってたんですよ。うん、でね、その人がかっこいいこと言ってたんですよ。君の瞳がシャッターだ、君の瞳がシャッターだ、ね、っていうのは、要するにそのカメラっていう機械のシャッターではなくて、自分の目で見て、で自分の目をシャッターとして捉える、ね、ものを見るということ、自分の目で見るということが大切だということを言いたかったんでしょうね、うん、そしてそれをやっぱり自分の記憶として、思い出として残すということの方、そしてその場にいて見て感じて、ね、聞いて嗅いで、匂いがあればね、匂い嗅いで、ね、そう、そういったものがもっと大切なんじゃないかなっていうことをね、言ってました。なるほどなって思いましたね。うん、ね、まあ、あとは、まあ、今時に言えば君の瞳がビデオのレンズなんだっていうことなのかもしれませんけどね、うん、まあ、君の瞳がシャッターだということですよ、ね、なのでね、まあ全然悪くないですよ、もちろん、ね、写真を撮ること、ビデオを撮ることはね、まあ、いいと思いますが、ただまあそれに夢中になりすぎてその場にいないようにならないようにね、しないといけないなっていうふうにちょっとね、自分なりにも思ったので、まあ一つね、コメントしてみました、共有を、ね、してみました、ね、まあ参考になれば幸いです、はい、なんでね、まあ本日はね、ここまでですが、今回はここまでですが、まあ今回のねトピックとか、まあ、今言ったようなちょっとした思ったことなんですが、まあ共感できる方だけで結構ですよ、うん、でも何かのね、今後のね役に立てばいいんじゃないかなと思います。まあお子さんのことでも、自分のことでも、家族のことでもね、私もまだまだまだまだまだこう勉強中、学び中なのでね、ぜひお互い頑張ってまいりましょう。はい、あとはまあ、私どもの、ウェブサイトももきす .com というのがあります。 momokiss.com という中でですね、いろんな情報発信とか、あとはサプリメントみたいなね、子供向けのサプリみたいなものも若干ですが扱っておりますので、まあ、ぜひね、ご興味のある方はぜひ、ご覧いただけたらなと思います。はい、ということで、本日の、ポッドキャストは終わりにいたします。長い間ありがとうございました。失礼いたします。